エズラ記の9章1節から4節までのところです。エズラ記9章1節から4節。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきて来た。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。一言お祈りいたします。私たちの力を取り除くべき罪を今日示してください。何と連合してはならぬか、何を取ってはならぬか、どうあるべきか、主よ、エズラがここまでも色を失い、力を失い、呆然と夕方まで座っていた、これほどのショック、それがどのような内容であり、そしてそれが主よあなたに対してどれほどの罪であるのか、主よ私たちも知り、そしてエズラがここまでショックをしたというところを、私たちもそのことをショックとするその感性を私たちにも与え、そして私たちが清さを保ち続けることができますように。エズラ、今日あなたがこのエズラ記から解いてください。この者の唇を清め、思いを清めてください。生徒たちの耳を開き、心を開いて整えてください。私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。エズラはですね、何かとてつもなくショックを受けておりますね。何かを聞いたらエズラはここまでショックなって、ショック状態になってしまったんですが、何を聞いたらショック状態になったか、それは、一節からのところですね。イスラエルの民や祭司やレビ人は、要するにこのカナン人とかの異国の民と、縁を断つことなく、かえって、結婚してしまった。しかも代表者たちが自らこの不信の罪の張本人になっているということをエズラは聞いて、着物と上下上着を裂いて、髪の毛とひげを引っこ抜きました。でそれで色を失って座ってしまった。夕方の捧げ物の時刻まで彼は何もできずにいたんです。祈ることさえできなかったんです。祈りは、やっと、五節以降の次回のところなんですけども、夕方の捧げ物の時刻になってやっと気を取りまして、それで祈ることができるようになりました。それまで彼は祈ることさえできないほど驚いてショックだったんですね。一節に、これらのことが終わって後と書いてあるんですが、これは前回の箇所のところですね。 エズラはあのアルタシャフサ王から使命が与えられていて、モノマの国その王たちのまた司たちの捧げ物この神の宮への捧げ物を携え上って、それも護衛官たちをつけずに兵士たちをつけずに無事ただ主の見守りと御恵みのうちに彼らがその宝物をこのエルサレム神殿に運び込んで、そしてそれを数え終わって、そして無事にこのエルサレムの神殿に納めるべき捧げ物を納めた、その終わったこれらのことが終わってさほど経っていない時にですね、これらのことが示されたんですね。で、ネヘミヤ記の方も見ますと、どうやらそれはですね、もうかなり、このイスラエルの住民の中で根強く、この異邦の女をめとるということ、それを自分の息子たちに、その異邦の女を嫁として与えるということはすでにあったようです。ネヘミヤ記の13章の方にもですね、似たところがあります。ちょうどこのネヘミヤの時代とエズラの時代は被っておりまして、でちょうどエズラがですねネヘミヤにのその、指示によって立法の書を民に解き聞かせたそのすぐ後ぐらいの時ですね、ネヘミヤ記の13章23節からのところをお読みしたいと思います。ネヘミヤ記の13章の23節から、その頃また私はアシュドテ人アモン人モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話してユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その気を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていた。あなた方の娘を彼らの息子たちに嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって私たちの神に対して不審の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エリアシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのこのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。アーメン。ここではですね、大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人が、自ら率先してですね、イスラエルの敵、ホロン人サヌバラテ、ね、あのトビアとか、その類と一緒のイスラエルの敵ですね、イスラエルをなんとか、発展しないように食い止めようと邪魔していた者たちと大祭司の子が、率先して結婚していたんですね。これは要するに賄賂を受け取って、でそれでその地元の人たちの先住民異教徒たちからですね、このエルサレムの神の民が賄賂を受け取って、でそれで何かとその地方で金とか力とか権力で、うまく立ち回るために、そのようなことをして、でそれでイスラエルの中にこの異国の女たちを、その彼らを通してこの主張たちを通して、祖先的に、そのような異教の女たちの結婚を招き入れたわけです。で、これに対するネヘミヤのその対応もすごい、 きついですね、質問して呪って、で数人を撃って気を引き抜いて、そういうことをしたわけです。ネヘミヤもすごい、きつい対応しておりました。またエズラもとてつもなく何かショックを受けておりました。この違法の女との結婚がなんでそこまでとてつもないこと、大事なのか、わからない方もいるかもしれないんですが、しかし分かる方にはすごい分かるんです。エズラは分かりました。もう気が遠くなるほどショックを受けたほどでしたけれども、もともとですね、異国の女、もちろんルツのケースはあるんですが、ルツは信仰告白をして誠の神を主としましたね。彼女は信仰告白をして神を、誠の神を主としたから彼女はいいんですけども、ただこの異邦の女たち、彼女が要するに信仰をですね、台無しにしてしまうんです。結婚というのは最も親密な結合です、連合です。最も基本中の基本の連合です。その連合の相手と子供が生まれるんですよ。でその子供で、このネヘミヤのケースですと、その子供がイスラエルの言葉を分からなかった、要するに異国の言葉しか分からないということはですね、立法が読めないんです。神の言葉が分からない、神の掟が分からないということで、もうかなり、このエズラ、ネヘミヤの時代の、この問題は深刻でした。神様がね、エズラ記8章の段階では素晴らしい恵みを施してくださった。で、本当に自分たちのその力なさのに引き換え、主が、万能なる主が素晴らしいことをしてくださって、で、その直後にこの問題が発覚したんですね。皆さんも大きな成功の後、よくよく気をつけるべきです。自分はそんな誘惑には乗らない、ね、ちょっとぐらい味見してもいいんじゃないかって思っていないでしょうか。皆さんは誘惑にそれほど強いんでしょうかね。いや、皆さん人類で一番力強い男って誰だと思いますか。力が強かった、ライオンさえ引き裂いて一人で千人を撃ち殺したサムソン、強いですね。人類で最も強いサムソン、彼はペリシテのどんな、ね、勇者も屈強な男もサムソンを悩ますことはできませんでした。サムソンを、でもですね、サムソンを死ぬほど苦しい目に遭わせた人間がいるんですよ。それはサムソンが結婚した異邦人の妻デリラです、女です。ペリシテのどんな屈強な男でもサムソンを苦しめることを少しもできなかった。でもどんな屈強な男でさえできなかったことがたった一人の女によってできて、そしてサムソンをですね、破滅に導いた結婚です。異邦の女との結婚。サムソンはその女からですね、もう昼も夜も四六時中滴り続ける雨漏りみたいですね、あれしてあれしてあれしてあれしてということで、もうそれに死ぬほど苦しくなって、でそれで、その彼の強さの秘密を打ち明けて、ナジル人というその神に性別されたその清めの印をその女に奪われてしまったんです、ね、力強ければいいってもんじゃないんですよ。じゃあどんなに知恵があってもいいっていうものでしょうかね。この世界で歴史上最も知恵が高かった人、ね、ソロモンですね。ソロモンは人類史上最も知恵が深く、どんな秘密にも奥義にも通じており、そして、その時代どの王よりも栄えたんですが、そんな知識知恵が豊富だったソロモンでさえ女にやられたんですよ。ソロモンは千人の妻 つまりは妾がおりました。でその中にはですね、エジプトのパロの娘とか、また異邦の女とか、そういう女たちをめとってですね、まあ、最初はそういう女たちをうまく支配していたようですけども、でも後には彼女たちに支配されてしまったんですね。最初はまあ大丈夫だったんですが、しかしソロモンのその後の時にはですね、そのイスラエルの土地に異国の祭壇を作って、そのイスラエルの経費を用いてですね、そのバールとかアシュタロテとかそういう偶像の祭壇を作っていったんですね。皆さん、結婚する相手、連合する相手、それはよくよく気をつけるべきです。一番最初に箴言31章のところで、ね、レムエルよ、あなたの力を女に費やすな、読みましたね。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるなって、マサの王レムエルの母は、その息子レムエルに、あなたの力を女に費やすな、王たちさえも消し去る者、女、これは女性の皆さんにとってもですね、その連合するべき相手男性がその皆さんの信仰をですね、神様から遠のけるようであれば、皆さんその相手から伴侶、それを気をつけるべきです。ですから初めの結婚の相手選びというのはとても重要なわけですね。アブラハムの息子イサクの嫁の選ぶときも、アブラハムは絶対にカナンの女から目取ってはならない、ね、きつく命じましたね。また、ヤコブの子エサウ、彼はさっさとなんか異邦の女と結婚してしまった。イサクの子、イサクの子でしたね、エサウとヤコブが、まあ、その子だったんですが、エサウはさっさと異邦人の女と結婚して、そしてその家の中に悩みの種をもたらしました。でそれでイサクとリベカをとても苦々しい思いをさせました。でそれで、まあ、結局王族の家系は、まあ、ヤコブからということだったんですけども、ですからなんで異邦の女がその苦々しいかって、異教の風習を持ち込むからなんですよ。まあ、律法の中でもすごいそのことは示されているんです。申命記の7章にその主が命じられたことが、なんでその異邦の女をめとってはならないか記されております。申命記7章の1節からです。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人のこれらをあなたより数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにされてしまわれる。アメン。この異邦の女と縁を結んではならない。その彼らの娘を息子にめとってはならない。なぜなら彼らは神様から引き離すからです、息子たちを。そして、申命記においては呪いの予言が、本当にすごい長くあります。ですからエズラが、ね、その異邦の 娘との結婚が張り込んでる、しかも民の指導者が率先してそれをやってるっていうのを聞いた時、もう血の気が引いて青ざめたわけです。例えばね、妻の皆さんがね、普通にしとやかに真面目に働いて生活していて、である時旦那さんがですね、立てつもない、違反を犯して、でしかもその違反の内容は、自分の財産、全財産没収、家も没収、もう明日からその家は住めない、でそれでしかも息子娘たちも捕虜にされてしまうという、そういうそれほどのきつい刑罰を伴う罪を旦那さんが実は犯していたって奥さんが知ったら、とてつもなく青ざめますよね。それと同じぐらいこのエズラ青ざめていたんですよ。イスラエル、ね、の神主に対する不審の罪を犯して、もう妻も子供も没収で、それで国ごと没収されて、それで70年、ね、ついこの間まで、その刑期を務め上げてやっと解放されたと思ったら、また同じその没収されてしまう罪を犯していた。エズラそれに気づいたから、だからもう青ざめて夕方まで祈ることができず呆然と立っていたわけなんですよ。これはですね、何も、具体的な結婚ということについて気をつければいいというばかりでなく、皆さん日々はですね、目取ったり嫁いだりの繰り返しです。小さな結婚、例えば何かに、契約をするときとか、あるいは誰かと友達関係を結ぶときとか、あるいは皆さんの心の中の活動の中において、ちょっとこの、インターネットで、ちょっとぐらいやらしいサイトを見てもいいだろうってことで、それで、そのクリックする、その一クリックが、一契約みたいなものなんですよ。皆さんはそういう一つ一つの少しずつの結婚、少しずつの連合、それをよくよく気をつけた方がいいんですよ。レメールの母は、女を、王を滅ぼすものだと言っておりましたね。実際、最も力強い男サムソンの最も知恵、力、知識に富んでいるソロモンも女によって滅ぼされましたね。ちょっとずつの選択を誤ったからです。少しぐらいはいいじゃないか、俺はこんなに力があるんだから大丈夫だ、いや、その過信が命取りになってしまったんです。どんなに強い男でも、どんなに知識、知恵がある男でも、コロッといっちゃうんです。その最初のほんのちょっとした取っかかりを誤って、そして第2回目の誤った選択、第3回目の取っかかりを誤って、でそれでどんどんどんどんですね、もう雪だるま式に増えていって、もう自分ではどうしようもない、動かせない、サムソンでさえもう死ぬほど苦しめにあったほど、そういう苦しめに明け渡すことになってしまうんです。ですから私たちがこの日常の日々のですね、ほんの少しずつの連合の相手、結婚の相手、これはよくよく気をつけるべきなんです。最後に第2コリントの6章を開きたいと思います。第2コリントの6章の14節からですね。第2コリントの6章14節から、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、 私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アーメン。皆さんはイエス・キリストによって清純な花嫁のように清くされました。ですから二度とですね、その汚れの空気を負ってはなりません。14節で不信者と釣り合わぬ空気を一緒につけてはいけませんとあります。これはですね、不信者とはもう金輪際一切話したり、あるいは付き合ったりするな、そういうことではないんですね。むしろ私たちは世に出ていって、世をキリストの命で塗り替えていくべきです。で、ここで記されているしてはならないというのは、くびきを一緒につけるということです。くびきってどういう道具かって言いますと、例えば、牛ガニと言いますと、その牛2頭分の力を得るために横木で、合体させるんですね。で、それで牛2頭分の力をその、くびきという道具によって、その力を得る、ですから、一緒につながれる相手ということです。ですから私たちは不信者と一緒に合体してつながってはならないということで、くびき、ですから不信者と付き合うなとか出会うなとか挨拶するなとか、そういうことではないんですよ。私たちが何と一体とされるかにはよくよく注意するべきなんです。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんと記されております。ね、キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。要するに悪魔ですね。キリストと悪魔には何の調和もありません。不信者と信者とに何のつながりもありませんし、光と闇がどんな交わりがあるでしょうか。ですから私たちはイエス様にあって神のことをされた者たちですから、ですから連合するべき相手、よくよく気をつけるべきです。主は彼らの中から出ていき、分離せよ、汚れたものに触れないようにせよ、そうすれば私はあなた方を受け入れる。ですから私たちのうちにですね、そういう汚れが混じり込んでしまったら、率先してそれを抜き取るべきです。今日の箇所では、エズラはその、衝撃の事実を知ってショックを受けた状態でしたけども、エズラは後にですね、祈って立ち上がって、そしてそのことを実行していきます。まずそのためにはこのエズラのような感性が必要ですね。その世の汚れに連合するということがいかに恐ろしいことであるか、汚れ、それを自ら受け入れること、ね、ソロモン王とか、また、獅子のサムソンもそうでしたね。私たちはですからよくよく連合するべき相手を気をつけるべきです。どうか皆さんは清い生活をして、一切その汚れを受け入れずに、主にあって清められた花嫁として、日々自分を保って、清く保っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちはあなたに清められました。神の民となり、神の子とされました。ですから私たちはこの身を清く保っていくべきです。今日このエズラ記から、本当に異邦人との結婚、連合、一体となること、くびきをつないで共に住むということ、共に働くということ、主よ、そのことが恐ろしいことであることを知りました。イエスよ、どうか私たちのうちにそのような釣り合わぬくびきが示されたら、それをすぐに主イエスの血を塗り清め、それを取り除いていく私たちでありますように。ソロモンも、またサムソンも、力強く、また知恵があるものでも、それに負けてしまいました。主よ、どうか私たちがこの最初の取っかかりの段階ですでに捨て去ることができますように。どうか清らかさを保ち続けることができますように。主よ、今 生徒たちの力、その汚れを断った、くびきを打ち砕いたという生徒がおりましたら、主よどうかそれをずっとこれから続けて、これからますます清らかの清めの地を歩んでいく彼らでありますように、そして日々祝福が増し加わり、命が増し加わって、ますます祝福へと命へと導かれていきますように、再び以前の区域に戻って苦々しい根っこを出すことがありませんように。エサウは違法の女と結婚して家族に苦い根っこをはびこらせました。主よどうか私たちのうちに、この天性という交わりのうちに、そのような苦い根っこを広がらせることがないよう、日々互いに励まし合って、今日と言われている間に互いに御言葉を持って戒め合う私たち、この交わりでありますように、エスを清め祝福してください。今日いただいた命に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。